皆さんおはようございます。2022年3月20日の主日礼拝を執り行います。招きの言葉を読みいたします。今日は詩編91編からです。皆さんは聖書を開かなくても結構ですので、心を静めて御言葉に耳を傾けてください。糸叩き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と。主こそ狩人の罠から、破滅をもたらす疫病から、あなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。お祈りします。ご在天の愛する父なる神様、皆を賛美いたします。今日この聖日に主にある兄弟姉妹とともに礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。三寒四温を繰り返し、少しずつ春が近づいていることを感じながら2021年度末を迎えています。教会の歴史の中で初めて無牧という状態を経験した1年でしたが、多くの方々のご奉仕や祈りのサポートにより、礼拝、街道、お交わりなどが守られ、来月には新しく伝道師をお迎えできる運びとなりました。主の憐れみと導きを覚え感謝します。そして今日御言葉を取り付いてくださる池田創造先生も、長い間ライトハウス教会のために祈ってくださり、宣教のご奉仕を続けてきてくださいました。教会員一同心から感謝いたします。池田先生と送り出してくださった札幌国際キリスト教会の上に豊かな祝福がありますように。聞く私たちも池田先生を通して霊的に養われ、毎日の生活を豊かなものにできますよう導いてください。礼拝後に行われる年度末総会も、この1年間にいただいた多くの助けに感謝を覚えつつ振り返る時となり、来年度の新たな歩みのためにも心を一つにして祈る時となりますように導いてください。今日の礼拝のためにさまざまな奉仕をしてくださったお一人お一人を祝福してください。また礼拝奉仕者も始めから終わりまで謙遜にお仕えできるように支えてください。時を同じくして持たれている世界中のすべての礼拝を祝福してください。特に、ロシアとウクライナの間の戦火が一日でも早く終わり、主にある平和と平安で満たされることを強く願い祈ります。また先日の地震で被害を受けた宮城や福島を中心とした東北の地方の方々の日常が一日も早く早く戻るようにも祈ります。憐れんでください。今日共に礼拝に集えない方々、オンライン関係のない方々の上にも等しく祝福と希望を与えてください。愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に賛美を捧げましょう。あなたの平和のです。 それでは死の祈りをご一緒にお捧げしたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。では死の祈り。
天にいます私たちの死を、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの身元の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
お座りください。ここで換気をしたいと思いますので、ご協力をお願いします。短い時間で結構ですので。それでは賛美をもう一曲捧げたいと思います。ただ一つの願いです。それでは子供メッセージの時に移ります。吉田さん、お願いします。
おはようございます。今日は神様が愛する人というお話をします。 神様はどんな人を愛するのかという内容のお話です。久しぶりに蟹太郎くんの登場です。パパ、聖書について聞きたいことがあるんだけど。
なんだい？
何でもパパに聞いてごらん。
あのさパパ、神様はどんな人のことを愛してくれるのかな。
やっぱりガリベン太郎くんのように頭のいい人を神様は愛しておられるのかな。
もちろん神様はガリベン太郎くんのことも愛しているよ。
でもね、頭がいい人とかそんなことは関係ないんだよ。
え、じゃあパパ、勉強しないのんびりおくんのことも神様は愛してるの？
もちろんさ、勉強はちょっとはした方がいいと思うけど、でもそれに関係なく神様は愛してくださるお方なんだよ。
でもパパ、まさか化粧あつこちゃんのことは嫌いだよね。
だってちょっと化粧が厚すぎるよ。
そんなこと関係ないさ。化粧が大好きな子もそうでない子も神様は差別なんてしないんだよ。
でもパパ、さすがに神様も態度悪おくんのことは好きじゃないでしょ。
あんまりにも態度が悪すぎるよ。
そんなこと関係ないよ。もちろん神様を知ったらもうちょっと真面目になってほしいけどね。でも神様の愛はそういうことに関係なく、いつでも誰にでも降り注いでるんだよ。
それじゃあ神様の愛って限りがないの？
そうさ、その通りさ。神様の愛は誰に対してもたっぷり降り注いでいるんだよ。だから蟹太郎、私たちはもっともっと神様に感謝しなければいけないんだよ。神様はいつでも誰のことでも変わらずに愛していてくださるんだ。私たちも神様のことを心から愛していこうね。
うん、パパ、よくわかったよ。僕、もっともっとイエス様のことが大好きになったよ。
はい、それでは皆さんでこの御言葉を読んでみましょう。三、はい。
主は上は天、下は地において神であられるからです。
ヨシュア2章11節。
聖書の神様を心から愛しましょうという意味です。神様は私たち一人一人のことを愛してくださっている、愛してくださっているので、私たちも神様のことを心から愛しましょう。はい、それではお祈りします。恵み深い父なる神様、尊い皆を賛美します。今週も教会に導かれ、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に出れる特権に感謝します。私たちは神様からあふれるばかりの愛と恵みをいただいています。ありがとうございます。それなのに人を愛することの難しさを日々感じています。どうか人を許し愛することのできるものへと変えてください。尊いイエス様のお名前を通しましてお祈りいたします。
アーメン。
はい、ありがとうございました。
それでは聖書を拝読いたします。創世記3章14節から19節です。聖書第3版をお持ちの方は、旧約聖書の4ページ、2017年度版をお持ちの方は、同じく旧約聖書の5ページ、旧約聖書の5ページです。創世記3章14節から19節です。神である主は、蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。 また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。この箇所から、罪人の唯一の希望と題しまして、池田創造先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。説教の前にですね、今日はちょっと簡単に挨拶をさせていただきたいと思います。2020年の末ぐらいからですかね、薩那井ライトハウスキリスト教会の礼拝でちょくちょくご奉仕をさせていただき、去年の4月から月1回ということでご奉仕させていただきました。体は大きいですけども、この小さなものをですね、忍耐を持って皆さん受け止めてくださったことを本当に感謝いたします。本当に私にとっても、また国際教会にとっても、ライトハウス教会で私が奉仕するという意味はとても大きなものを持っています。それは、宣教協力の恵みに預かるということもそうですし、牧師がいてもいなくても、そこに御言葉に聞き従う群れがいるのであれば、そこは教会であるということの証明でもあります。本当に、個人的には本当に喜びを持って使いさせていただきました。皆さんの神様の御前における忠実な信仰に神様は応えてくださって、工藤兄弟が本当使わされることを本当に嬉しく思います。私もお招きに預かりましたので、4月3日の就任式出席させていただき、見届けてからですね、退散させていただきたいと思います。ゆうさん、またあきこさんもですね、先週電話で話しましたけれども、新しい歩みを始めて埼玉での仕事も守られています。近くの教会にも通い始めましたので、それぞれが進学だとか、新しい仕事だとか、また体が癒されるだとか、新しい歩みにつくと思いますけれども、それぞれが雲の柱、火の柱となって前を進んでくださる神様に聞き従って歩めるように祈らせていただきます。それではお祈りを持って共に御言葉に聞きたいと思います。天の父なる神様、2022年3月20日の主の日を迎えました。この主の日は文字通り主が聖別される日です。6日間の天地創造の御業を終え、7日目に休まれ、また被造物が創造主なる神を覚える特別な日です。そしてイエス・キリストが十字架で死なれた後、3日後によみがえられた、この復活を記念とする日でもあります。主の教会でこの主の日が聖別され、大切にされ、礼拝が捧げられ、あなたに栄光が着せられていることを感謝いたします。薩那井ライトハウスキリスト教会もキリストの教会、キリストの体として歩まれていることを本当に感謝いたします。4月からは工藤先生と一緒に、またキリストの体を立て上げていくことができますように、主が豊かな祝福を注いでください。これから御言葉に聞きます。どうぞ聖霊なる神様が共にいてくださって、 御言葉を理解し、また実行する力をお与えください。私たちを教えられやすい器、また変えられやすい器として整えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。日本では日の出を見る習慣というか、日の出を見てですね、何かありがたい気持ちになりたい人が大勢いらっしゃいます。これは日本だけではないようですね。私の使わされている教会には韓国人もいますけれども、韓国人も結構日の出を見るのが好きみたいです。多くの方々が御来光を拝むわけです。十勝の清水町で私は育ちましたけれども、そこにはですね、剣山という小さい山が1200メートルほどの山があって、山開きが必ず開催されます。ちょっと怪しい宗教が主催になってですね、日渡りとかもあるんですけれども、もちろん私はしませんが、夜中ですね、みんなで山を登って、そして夜明けを頂上で迎えるということです。 4,5 時間かけて真っ暗闇の中ひたすら登ります。剣山は1000メートル、先ほど言いましたが1200メートルの山ですが、実は3000メートル級の朝日岳より登るのは大変です。頂上に行くには鎖も使わなければいけないほどですね。ひたすら登り続けてやっと頂上に着くわけです。睡眠不足と暗闇の登山ゆえに、みんな極度の疲労をためています。そしてみんな思うんですね、こんなに苦労したのに曇りだったらどうしようと、最悪だと。でも少しずつあたりが明るくなり、太陽が日高山脈から顔を出してきます。何層にも色が重ねられているようなグラデーションが、何とも言えないわけですね。瞬きもしないで太陽を一心に見続ける登山者たちを光は照らします。一緒に登った者たちがこんなに多くいたかと、私も子供の頃驚きましたけれども、太陽は日高山脈、そして徐々に十勝平野を照らし出していくわけです。地元の豊かさを感じたわけですけども、小学生だった私でもとても感動した記憶があります。その情景を本当に鮮明に覚えているわけですが、ふと気づくとですね、本当に疲れが吹っ飛んでいるわけです。きっと他の人たちもそうだと思いますね。そして改めて人々に目を向けると、大多数の人たちが太陽に向かって手を合わせていました。富士山の御来光を人生で一度は拝みたいという願う人たちがいるのも、よくわかります。なぜ人々はそこまで感動するのか、その壮大さや美しさに神秘的なものを人々は感じるからではないでしょうか。それは人の手で作れないもの、天地創造の神の御業に人々は感動しているわけです。素晴らしい世界を神様与えてくださいました。創造主なる神の存在を私たちは大自然を通して覚えることができます。ですから誰一人として創造主なる神を知らなかったという弁明の余地は与えられないわけです。神の創造は素晴らしいものであることを何度も確認してきました。創世記1章31節、神はご自身が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったとある通りです。神によって作られたものは中途半端ではありませんでした。作り主の素晴らしさを証しするために秩序だって作られたものです。創造主なる神の栄光を表すために作られたすべては存在し、うまく組み合わされています。 そして全被造物の中でも人間は特別な存在として作られました。他の被造物より優れているとか従属させるということではなくて、それは与えられている責任の違いと言ってよいと思います。人間は神の形に似せて作られたものであり、神のお作りになったこの素晴らしい世界を治める能力が与えられていました。創世記1章26節ですね。で、その人間は生活するにあたって何一つ不自由することのない素晴らしい環境を神様は備えてくださいました。神の作られた世界で神と永遠に過ごすように招かれていたわけです。エデンの園はまさに愛の交わりを共有する天国、永遠の御国だったわけです。しかし人は自分自身でそのエデンの園から追放されざるを得ない状況を作り上げてしまいました。本来地の上を這うすべての生き物を支配することを求められた人間でしたが、逆に支配されてしまいました。それが創世記3章前半ですね。人は地を這う蛇に惑わされ、天地の創造主であり人間に命を吹き込まれた神を裏切ってしまいました。罪を犯したということです。人は神によって創造され愛され期待されていました。しかし人は神を裏切り、自分の欲望に聞き従ってしまいました。そうやってですね、神の御顔を避ける歩みが始まったということです。神と人との間に大問題が発生してしまった。永遠の愛の交わりが壊れてしまったということです。神を知らずに人は誕生するようになりました。これが原罪という言葉ですね。原罪というもので、神にある命ではなく滅び死の問題を抱えて全ての人は生まれるわけです。今日はこの大問題を引き起こした者たちに語られた神の裁きの言葉に注目していきます。14節と15節は蛇に対する神の裁きの言葉、16節は女に対する神の裁きの言葉、17節から19節は男に対する神の裁きの言葉と、3つに分けられます。では最初の蛇に対する神の裁きの言葉見ていきたいと思いますが、もう一度創世記3章の14節と15節お読みいたします。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵よ、お前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。男と女の時とは対照的に、神様は蛇に対して弁明の余地を与えませんでした。腹ばいの状態であり続けること、塵を食べ続けることを宣言されました。それは全くの恥辱を味わわせるということです。それは神様は蛇に語りながら、それを背後で操るサタンに仰せになったと言っても良いと思います。神の技に妨害を加える者、その恵みのご計画を破壊しようとする存在、弱い器をまんまと欺いて神と人との祝福の交わりを壊す存在、このようなものは恥辱を味わい呪われなければなりません。悪、 蛇に対して厳しい裁きが宣告されています。そして人を誘惑し欺いた蛇と女の間、蛇の子孫と女の子孫との間に敵意が神様によって置かれることが言われています。そうでなければ女とその子孫はまだまた再びやすやすと蛇に欺かれてしまうからです。女の子孫は蛇の子孫の欺きに気づいて、今後は神の新たな約束を保ち続けるよう促されています。こうやって神様は敵意という形で新たな防衛線を張られたわけです。神様が女の子孫を守ってくださるということです。そこに罪を犯した後においても愛と憐れみを持って関われる神様を見出すことができます。では女の子孫とは誰のことなのか。神の子たち、つまり信仰の子孫と言ってよいと思います。一方で蛇の子孫とはサタンの子、神に背く者たちであります。神が選ばれた恩寵の子らと欺こうとするサタンの支配にある人々ということです。その間には敵意があり、激しい長い戦いが続きます。今もなお続いています。ゆえにこの15節後半で、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つとありますが、この御言葉の彼とは女の子孫を指しているとまず考えることが妥当であります。彼というのはもちろん三人称単数ですね。彼、ですから私たちはこれはもう最初のメシア予言の箇所だってよく知られているので、すぐメシアというふうにイメージしてしまうんですが、安易にその救い主イエス・キリストと結びつけることは避けるべきであります。やっぱり一義的な理解は創世記の枠組みの中で考える必要があります。さらにここで注目したいのは打ち合いですね。打ち合い、ヘブル語の原文で打つという動詞が、同じ言葉が2回使われています。この動詞は傷つけるという意味もあり、相手を滅ぼす意図を持っているときに使われる言葉です。確かこの新改訳聖書の前の訳第3版では、頭とかかとの対比において著者の意図を十分尊重しようとして意訳がされていました。第3版持っている方もいらっしゃると思いますが、頭を踏み砕くとかですね、かかとに噛みつくとか訳されていましたが、実は原文は打つというシンプルな単語が、同じ言葉が使われているので、新改訳2017では原文通りに戻したということです。とにかく頭を打たれることは致命傷、死を意味します。一方でかかとが打たれることは激しい苦痛をもたらしますが、死には至らないという違いがあります。地を這う者としての蛇の呪われた状態は、直立して歩く人に決定的な打撃を与えることはできないのだと約束されています。ただ蛇に噛まれることはですね、かかとであっても痛さがあります、伴います。なかなか皆さんの中で蛇に噛まれた経験があるっていう方いらっしゃるかもしれませんが、いないと思います。私は蛇に噛まれた経験はありませんが、蛇がどのように噛むのかは毎日のように見ていた時期がありました。アメリカの大学時代ですね、なんと同室者が蛇を飼っていたんですね友人マットですかね、蛇を飼っていて、 マットは蛇が大好きでですね、シャワー浴びる時も蛇を首に巻いてシャワーに入ったりですね、もちろんペットショップでネズミを買ってきて、可愛らしい白いネズミが私のギターケースの中に入っている時もありましたけれども、それを毎日喜んで蛇に与えていました。ですからもちろん蛇の食事の光景を私は鮮明にトラウマのように覚えていますけれども、まあ、あの強靭な顎の力とかですね、睨みつける眼光とかですね、牙、まあ、噛まれると痛いであろうなという想像はつきます。女の子孫と蛇の子孫との間にはそうやって激しい戦いがあります。しかしここでの強調点は、致命傷を与えることができるのは女の子孫であるということ。いくら蛇の子孫が頑張って懲らしめようとしても、それは単に痛みでしかない。決定打を与えられるのは女の子孫である、信仰の子孫であるということです。15節の彼という存在である女の子孫は、かかとを打たれるという苦しみを追い続けます。しかし勝利が約束されているということです。これはパウロの信仰理解と一致することであります。新約聖書のローマ書の16章17節から20節お読みしますので、お読みしますのでどうぞお聞きください。ローマ書の16章17節から20節。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにと祈られています。パウロは明らかに創世記3章15節の言葉を意識していたと思います。滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙す存在がいつもいるのだと。信仰の子孫とサタンの子の間には敵意があるのだとパウロは語っています。私たちは日々霊的な戦いに挑む必要があります。クリスチャンになったら大丈夫だということではありません。人が罪を犯した時点から霊的な戦いが続いています。今もなお暗闇の力があるということを私たちはまず覚えたいと思います。そして最終的にはこの苦しみを強いられながらも人に勝利をもたらす創世記3章15節の彼とはイエス・キリストのことであると申し上げたいと思います。イエス様の苦しみは何だったのか、イエス様のかかとが打たれるということは何だったのか、それは神であるお方が人としてこの世に誕生されたこと、悪魔の誘惑にあったこと、人から石を投げつけられて唾もかけられ十字架で苦しめられて死なれたこと、これが蛇が彼のかかとを打つ、かかとを打つという行為であります。キリストの苦痛の経験です。しかしそれは永遠の滅びという意味での死に至る傷では ありませんでした。3日後にイエス様はよみがえられたわけです。悪に対し、死に対し、イエス様は勝利されたということです。では2つ目の神の裁きの言葉、女に対する裁きの言葉を見ていきたいと思いますが、3章16節、女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋慕うが、彼はあなたを支配することになる。女性の出産時の苦しみ、また男性より弱い存在であるということが神の裁きの現れであると言われています。本来祝福として与えられている身ごもりや夫に支配される経験が常に苦しみを伴うものとされます。これはですね、決して女性の社会進出を否定していることではありません。また聖書は男尊女卑を教えていません。ただし女性が男性に支配されることは罪の結果でもあるのだということなんです。女性に対する裁きの言葉は簡潔で短く終わっていますので、私たちも次の裁きの言葉に進みたいと思います。3つ目の男に対する裁きの言葉、17節から19節、また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。女よりも長い文章で男に対する裁きの言葉が神様によって述べられています。まず気づかされることは、人が罪を犯したことで人だけではなく土地が呪われてしまったという悲劇であります。働いて糧を得なければならなくなった、それも収穫の確証がない、不安の中で確保されなければならない状況になってしまった。エデンの園のようにどの木からも自由に食べることができなくなった。働いて糧を得なければならない、エデンの園で神様によって一方的に養われたことと対比されています。厳しい労働環境は罪の結果によるということです。労働の苦悩を伝道者の書2章22節23節でも記されています。ちょっと短くお読みしたいと思いますが、人間の心情を正直に表した言葉が綴られています。伝道者の書の2章22節23節、実に日の下で骨折った一切の労苦と思い煩いは人にとって何なのだろう。その一生の間その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。重労働と死が人間を待ち受けています。その現実を伝道者は嘆いています。そして何とか信仰を持って受け止めようとしています。そして伝道者は最後の結論に至るわけです。ここもやはり読まなくてはいけないと思いますので、12章の13節と14節、伝道者の書の12章13、14を読みします。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、 神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからである。私たち信仰の子孫には希望があります。伝道者のその結論にもあったように、御言葉に聞き神を恐れ、命令を守ることを通して神の祝福に預かれるという希望があります。主の御顔を避けて隠れようとする人間が神の御前で祝福を受けるように、受けれるようになる。御言葉によって生きる恵みを私たちは経験させていただきたいと思います。神の裁きは人間に絶望をもたらします。しかし同時に堕落した罪人を救おうとされている神の憐れみを知ることができます。特に創世記3章15節の理解において、最終的に問われるのは、私たちがどちらの側に立つものとされているかということです。神の選びのラインに招かれているのか、それとも滅びの子らの側に立って結局は欲に仕え、御言葉の教えに背いた生き方をどこかでよしとしていることはないかということです。私たちは神の恵みによって神の民とされ、イエス・キリストの十字架によって罪許されたものとして、信仰の子孫として歩ませていただきたいと思います。そして今日結論として最後、本当はですね、ここでの奉仕、3章の最後で終わりたかったんですけれども、まあ、3章の21節だけ読んでですね、締めくくりたいと思いますが、創世記3章21節、神である主はアダムとその罪のため、妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。罪人としての歩みを出発させるアダムとエヴァに神様はプレゼントを送ったんですね。皮の衣です。皮の衣ということは動物の命が犠牲になっているということですね。で、衣ですから服をどうやって作ったらいいかもここで教えてくださっている。神様は罪人を決して見放すことはないわけです。神様は聖であるがゆえにエデンの園から人を追放せざるを得ない。だけどもほったらかしにはされないということです。私たちにも皮の衣が備えられています。主の愛、許し、憐れみの中で私たちは神様の御前で歩ませていただきたいと思います。お祈りを持って御言葉の時を終わります。天の父なる神様、霊的な戦いが今もなお存在します。信仰の子孫とサタンの子孫の間に敵意があります。でも私たちはそこをあまり意識せずに生活しているのではないかと思わされます。どうか御言葉を通してあなたの視点に立たせてください。あなたが聖なるお方であり、あなたが信仰の子孫にあなたを恐れること、あなたの御言葉に従うことを求められているということを深く教えられますように助けてください。そしてそれぞれ新しい年度を迎える私たちが改めて私たち罪人のために備えられた皮の衣を着て感謝を持って受け止め、神様が備えてくださっている祝福された道を歩むことができますように助け導いてください。御言葉を感謝いたします。またお一人お一人にあなたの御言葉を通して固く真理に立ち続ける信仰をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ここでまた換気の ご協力をお願いしたいと思います。それでは感謝を持って賛美をしたいと思います。私の望みは主イエスだけにある。それでは献金の時に移りますけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げください。それでは感謝の祈りを山口六郎君にお願いしたいと思います。
お願いします。愛する天の神様、先週も、それぞれの地で、いろいろなことがありましたけども、思ってくださり、今こうして、オンラインまた対面で礼拝を守れていることを感謝します。今日は池田創造先生を通してあなたのメッセージを受け取りました。私たち神の子がもうすでに勝利者であること、 何度も、罪を犯してしまいますが、私たちがあなたの御言葉に聞き従い生活し、またあなたのその愛に愛を希望を持って生活することができるようにしてください。また短い期間、長い間、池田創造先生がライトハウスに奉仕してくださったことを感謝します。池田創造先生の上に多くの祝福があるように、また今週もそれぞれの場所で生活しますけれども、御言葉に聞き従い、あなたのために喜んで、それぞれの場所で働くことができるようにしてください。また今献金を捧げましたけれども、あなたの御国の建設のために用いてください。愛するイエス様の名前としてお祈りします。アーメン。
アーメン。それでは正礼として父子聖霊の賛美した後、池田創造先生に祝祷をお願いいたします。皆さんお立ちいただけますか。
エペソ書の6章10節以降を読んで祝祷いたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、薩内ライトハウスキリスト教会のお一人お一人の上に、常しえまでも共にありますように。アーメン。
座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒に読みたいと思います。パワーポイントか手法をご覧ください。今週の御言葉、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。伝道者の書12章13